障害学習通信ライフロングラーニング国見町教育委員会障害学習課観月台文化センター電話 585-2676 ファックス 585-2707 E メール shogai@mark.town.kunimi.fukushima.jp 障害学習課から工事のお知らせ。観月台文化センター冷暖房設備改修工事5月末まで。観月台文化センター正面玄関前タイル張り替え工事7月末まで。観月台文化センター体育館解体工事3月末まで。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。1年間よろしくお願いします。国見観月台カレッジ開校式記念講演。国見観月台カレッジの開校式が4月21日、受講生152人の参加のもと開催されました。安田節子委員長が、心身の健康を維持し、楽しく充実した活動にしていきましょう、と挨拶。昨年度よりも受講生が増え、活気あふれる開校式になりました。合わせて開催した記念講演では、会フィットネス研究所の吉井雅彦氏を講師に迎え、笑いヨガを行いました。受講生は自然と笑いに引き込まれ、笑いの中で講演が終了しました。笑いヨガを体験する受講生たちの様子の写真が掲載されています。公民館事業、町民ハイキング、小国沼。小国沼、福島県北塩原村、標高1089メートル。猫魔ヶ岳の火山活動によって誕生したカルデラ湖。5月から7月にかけて様々な高山植物が咲き誇り、湖面に映る。美しい小国沼を眺めながらの木道歩きが楽しめます。日時、6月18日、日曜。参加料、お一人様2000円。申し込み、町内在住または在勤の方20名、先着順。5月22日、月曜、午前9時から公民館窓口で受付。お一人様2名分まで申し込み可。参加料を添えて申し込みください。落語の魅力に触れて、観月台寄席、古典落語を楽しむ会、笑点大喜利メンバーでおなじみの三遊亭好楽氏や柳家京太郎氏、根津っち氏を招いた観月台寄席を3月21日に観月台文化センターホールで開催しました。多くの来場者で会場は賑わい、時折出演者との掛け合いを楽しみながらテンポよく繰り広げられる生の古典落語に聞き入っていました。写真が2枚掲載されています。写真1、古典落語を披露する三遊亭好楽氏。写真2、図書館の蔵書と出演者の皆さんの色紙を展示しています。説明、展示された3人の色紙、落語の蔵書、寄席のパンフレットの写真です。写真終わり。4年ぶりに総合開会式を開催。国見町長杯スポーツ大会。令和5年度国見町長杯スポーツ大会が4月23日からスタートし、5月28日までに11競技が和の台運動公園などの各体育施設で行われます。コロナ禍の影響でできなかった総合開会式を4年ぶりに開催し、前回大会優勝者から国見町長へ優勝杯が返還されました。また、開会式後には家庭バレーボール競技とバウンドテニス競技が行われ、選手たちは練習の成果を存分に発揮し、熱戦を繰り広げました。選手宣誓をする参加者たちの様子の写真が掲載されています。図書館へ行こう。国見町図書館からのお知らせや新刊図書情報を掲載しています。ぜひお友達登録してください。 LINE 登録はこちらから。QR コードが掲載されています。国見町図書館臨時休館のお知らせ。工事に伴うシステム停止のため、下記の通り休館いたします。ご理解とご協力をお願いします。期間、1階図書館、5月3日水曜、4日木曜、11日木曜から15日月曜。2階図書館、5月8日月曜、19日金曜から23日火曜。本の返却は、観月台文化センター正面入り口に設置の返却ボックスへ投函ください。内池文庫コーナーを設置しました。内池和子さんは昭和47年に県内で初となる家庭文庫の内池文庫を開設しました。家庭文庫とは自宅と蔵書を開放し、近所の子どもたちへ本の貸し出しやお話を聞かせる活動です。内池さんは、読む力は生きる力を養う。様々な人の生き方や考え方を学ぶことができることが本の魅力だと伝えていました。子どもたちに本を通して豊かになってほしいとの思いから設立したものです。内池さんが母と子のために収集した本を内池文庫コーナーとして配下しました。ぜひ手に取ってみてください。内池和子さんの主な経歴。昭和47年から62年、内池文庫開設。昭和51年9月から平成22年3月、国見町図書室勤務。昭和55年から平成23年3月、福島子どもの本を広める会、会長。平成23年4月から、福島子どもの本を広める会、顧問。平成24年、福島県文学賞、清少、市部門。令和2年10月1日から、国見町図書館名誉館長。令和3年、没。令和2年10月4日に開催された図書館開館記念セレモニーで内池さんが紹介した本です。ぜひご覧ください。お父さんの地図、ユリ・シュルビッツ著。シュルビッツが画家として歩み始める原点を描いた自叙伝絵本。この世で一番早いのは、ロバート・フローマン著。この世で一番早いのは光。いや、光よりももっと早いものがある。それは、青い図書カード、ジェリー・スピネッリ著。一枚の図書カードが登場人物に引き起こす四つのドラマとは、内池文庫コーナーの写真と紹介された3冊の本の表紙の写真が掲載されています。地域の学校応援団、ボランティア募集、地域学校共同本部。地域学校共同本部では、学校や家庭、そして地域が一体となって子どもたちを育てることを目的とした支援活動に取り組んでいます。学校では地域の皆さんの協力を必要としています。子どもたちが笑顔で心豊かに過ごすために、地域の学校応援団として、学校の要望に応じた学習支援や登下校の見守りなどのボランティア活動に参加してみませんか？学校を支援するボランティア活動に興味がある方は問い合わせください。問い合わせ、障害学習課、障害学習係、電話、585-2676。学校支援のボランティア活動の様子の写真が4枚掲載されています。写真1、国見っ子わんぱく広場。写真2、学校支援活動、昔遊び。写真3、学校支援活動、桃の収穫体験。写真4、学校支援活動、読み聞かせ。写真終わり。
町の情報ボックス。お知らせ。町職員の募集。町では令和6年4月1日採用予定の職員採用試験を実施します。町の課題を解決する意欲を持った若い職員を求めています。一般事務、行政、大学卒。募集人員、若干名。受験資格。 平成6年4月2日から平成14年4月1日までに生まれた方で、大学卒業または令和6年3月までに卒業見込みの方。募集期間、5月10日水曜から6月9日金曜まで。郵送の場合は6月7日水曜の消印分まで。一次試験日、7月9日日曜。試験会場は福島大学、福島市金谷川一番地。二次試験日、一次試験合格者に通知します。試験方法、一次。教養試験、専門試験、適性試験。二次、面接。申し込み用紙請求、総務課で交付。郵便で用紙を請求する場合、大学卒試験申し込み用紙請求と手書きし、120円切手を貼った自分宛の返信用封筒、角型2号を必ず同封。申し込み問い合わせ、総務課庶務係、電話 585-2112。人権に関する困りごとなどの相談。毎年6月1日は人権擁護委員の日です。この日に合わせて、町では人権に関する困りごとや悩みごとの相談を受け付ける特設人権相談所を開設します。今年も次の日程により人権擁護委員のほか、行政相談員と民生児童委員も合同で、さまざまな相談を受け付けます。相談は無料で、秘密は固く守られます。困りごとやお悩みのある方はお気軽にご相談ください。日時、6月1日木曜午前9時から正午。会場、観月台文化センター第1話室。なお、人権擁護委員の日に限らず、人権に関する電話相談を受け付けていますのでお気軽にご相談ください。みんなの人権110番。電話。0570-003-110。子どもの人権110番。電話。0120-007-110。女性の人権ホットライン。電話。0570-070-810。問い合わせ。福祉課社会福祉係。電話。585-2793。引きこもり相談事業。県北保健福祉事務所では、令和5年度引きこもり相談事業を開催しています。一人で抱え込まずにお気軽にご相談ください。個別相談、随時開催。保健師による個別相談を行い、対応を一緒に考えます。家族教室、6月27日火曜、午後1時30分から午後3時30分。同じ悩みを持つご家族で集まり、引きこもりに関する知識や本人への関わり方、社会資源等について学びます。全6回。公開講座、6月27日火曜、午後1時30分から午後3時30分。引きこもりについて学ぶ機会として、家族教室第1回を公開します。本人、家族、関心ある一般の方、どなたでも参加できます。開催場所、県北保健福祉事務所2階大会議室、福島市小山町8番30号。参加方法、電話により申し込みください。なお、家族教室に初めて参加される方には、事前に面談を行いますので、お早めに問い合わせください。問い合わせ、県北保健福祉事務所障害者支援チーム。電話 534-4300。 福島県ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業。県ではひとり親の方に対して、福島県ひとり親高等職業訓練促進資金貸付事業を実施しています。1. 高等職業訓練促進給付金を活用して、養成機関に在学し、就職に有利な資格取得を目指す県内の一人親の方に対して、 入学準備金と就職準備金の貸付を行うもの。2. 母子・父子・自立支援プログラムの策定を受け、自立に向けて意欲的に取り組む県内の一人親の方に対して、住宅支援資金の貸付を行うもの。貸付要件や金額等については、社会福祉法人福島県社会福祉協議会に問い合わせください。問い合わせ、社会福祉法人福島県社会福祉協議会福祉サービス支援室、ひとり親貸付担当、電話 573-8200。 足長高校奨学金。足長育英会では、保護者が病気や災害、自死などで死亡または障害の認定を受けていて、経済的な援助を必要としている生徒に対する給付型の奨学金事業を行っています。対象者、高等学校、定時制・通信制を含む、特別支援学校高等部、高等専門学校や5年一貫制高等学校の1から3年生、大学受験資格を得られる3年生の専修学校高等課程に在学している生徒。募集人数350人程度。申請期限、令和5年5月20日土曜。消印有効。給付金額、月額3万円。令和5年4月分から卒業まで。問い合わせ先、詳しい申し込み方法等は、一般財団法人足長育英会、または在籍する学校に問い合わせください。問い合わせ、一般財団法人足長育英会、郵便番号 102-8639、東京都千代田区平川町 2-7-5、砂防会館4階、電話 0120-77-8565、平日午前9時から午後4時。福島県奨学資金募集。大学、短期大学、高校などに在学する人を対象とした福島県奨学生の募集を行います。応募資格、福島県出身で大学、短期大学、高校などに在学する人。貸与月額、大学、国公立、3万5千円、私立4万円、高等専門学校1万8千円、高等学校、専修学校高等課程、国公立、自宅通学1万8千円、自宅外通学2万3千円、私立、自宅通学3万円、自宅外通学3万5千円、募集人員、大学、短期大学、高等専門学校、120名程度。高等学校、専修学校、高等課程、400名程度。応募方法、在学している学校の奨学金担当者に願書などを提出してください。提出期限は各学校が指定する日となります。県高校教育課への受付は令和5年6月30日金曜まで。問い合わせ、詳しい申し込み方法、応募資格は在学する学校の奨学金担当者、または福島県教育庁高等教育課、電話 521-7775 まで。テレビ受信障害対策工事について、携帯電話の新たな電波利用のため、令和5年6月に試験電波の発射が予定されており、一部のお宅ではテレビの映像が乱れる可能性があります。影響が出る可能性のあるお宅には、一般社団法人 700MHz 利用推進協会がチラシの配布を行います。詳しくはコールセンターまで問い合わせください。問い合わせ、700MHz テレビ受信障害対策コールセンター。受付時間、午前9時から午後10時、年中無休。電話、0120-700-012、フリーダイヤル。電話、050-3786-0700、 IP 電話等の場合、福島市に公立夜間中学が開校します。様々な理由により中学校で十分に勉強できなかった方を対象に、令和6年4月から公立夜間中学が福島市に開校します。該当者、1、中学校を卒業していない方、2、卒業はしたが不登校などで十分に学べなかった方、3、母国で義務教育を修了していない外国籍の方。場所、福島市総合教育センター内、福島第四小学校併設、福島市天神町11番31号。入学方法や授業内容等、詳細は QR コードから。詳細はこちら。QR コードが掲載されています。今月の納期限は5月31日水曜。徴税は地方税お支払いサイトからの納付や、納め忘れのない口座振り替えが大変便利です。軽自動車税、種別割、前期、前はすべて。問い合わせ、税務課収納係、電話 585-2780。伊達西根関土地改良区費、前期分、前は前。問い合わせ、伊達西根関土地改良区、電話 582-2319。納め忘れがあると督促状が届いたり、延滞金が発生したりします。期限内に納付しましょう。振替口座の預貯金残高を前日までに確認しましょう。コンビニエンスストアやスマートフォン決済アプリからの納付も可能です。詳しくは町ホームページをご確認ください。各種相談会、心配事相談。日時、6月22日木曜、午前9時から正午。場所、観月台文化センター第2話室。相談員、民生児童委員。国見町結婚世話焼き人月例相談会。日時、6月25日日曜、午後1時から午後3時。場所、観月台文化センター第2研修室。秘密は厳守、相談無料です。問い合わせ、福祉課社会福祉係、電話 585-2793。教育委員会、日時5月12日金曜、午後5時15分から。場所、観月台文化センター。傍聴希望の方は事前連絡をお願いします。問い合わせ、教育総務課、電話 585-2892。 農業委員会、日時5月17日水曜、午後1時30分から。場所、役場2階大会議室。問い合わせ、農業委員会事務局、電話 585-2890。マイナンバーカード休日臨時相談窓口。マイナンバーカードの交付申請や受け取り、マイナポイントの申請手続きをお手伝いします。マイナポイントには申請期限があります。早めに申請ください。日時、5月28日日曜、午前9時から午後4時。受付場所、住民防災課戸籍係。緑の一番窓口。問い合わせ、住民防災課戸籍係、電話 585-2115。 町営住宅定住促進住宅の空室状況をお知らせします。令和5年4月末、定住促進住宅、子育て住宅、板橋南団地、空室なし。滝山団地一部屋。問い合わせ、建設課管理係、電話 585-2972。 道の駅国見厚かしの里、営業時間のお知らせ。国見市場、9時から18時。フードコート、9時から17時30分。 桃炭カフェ、10時から17時。ミニストップ、6時から24時。5月23日火曜はメンテナンスのため休館させていただきます。道の駅国見厚かしの里、電話 024-585-2132。 広報国見をもっと身近に。街色、街を好きになるアプリ、アップストアからダウンロード、 Google プレイで手に入れよう。ダウンロードはこちら、 QR コードが掲載されています。市区町村の広報誌をネットやスマホで。マイ広報誌。ホームページにアクセス。QR コードが掲載されています。広報国見4月号のお詫びと訂正。広報国見4月号8ページに記載の記事において誤りがありました。正しくは次の通りです。ご迷惑をおかけしたことを深くお詫びし、訂正させていただきます。訂正箇所、菊池幹夫、菊池の地の表記、誤り、大地の地、生、池。
6月の休日当番医、診療時間、午前9時から午後5時。当番日、医療機関名、電話番号の順に読みます。4日日曜、医療法人大山クリニック、立石北後ろ 13-1、電話 583-2136。11日日曜、医療法人掛田中央内科、立石良善町掛田あざ西浦 49-1、電話 586-1315。18日日曜、医療法人長江クリニック、立石保原町中村町 30-1、電話 575-1118。 25日日曜、医療法人大泉本田クリニック、立石保原町大泉大内打ち 135-2、 電話 563-7587。 休日救急歯科診療、日曜、祝日。受付時間、午前9時から午後4時30分まで。場所、福島市保健福祉センター。福島市森合町、10番1号。当番医が変更になる場合や、診療していない科もありますので、事前に電話で確認の上、受診してください。戸籍の窓口。3月21日から4月20日受付分。当庁窓口で受付した方で、庁内に住所を有する方を掲載しています。誕生おめでとう。斉藤すみれちゃん、のりあきさん、ちひろさん、うずら町。お悔やみ申し上げます。佐藤森夫さん、84歳、第二。吉田博さん、88歳、元町。安倍和夫さん、68歳、大木戸。遠藤正さん、90歳、山根。高橋正幸さん、70歳、現像山西。船山よしみさん、87歳、大町南。高橋豊俊さん、88歳、鳥取。鈴木正夫さん、94歳、川内。掲載を希望されない方は、届け出の際にお申し出ください。人口と世帯。令和5年3月31日現在。住民基本台帳人口。人口8303人、マイナス40。男4000人、マイナス16。女4303人。マイナス24。世帯3376世帯、マイナス3。5月、国見カレンダー。5月、9日、火曜、広報国見5月号発行日。 10日水曜、生き生きサロン大田川午前10時から、生き生きサロン第3午後1時半から、11日木曜、生き生きサロン高野午前10時から、生き生きサロン藤田午後1時半から、町長杯スポーツ大会ウェルネス吹き矢。12日金曜、生き生きサロン第8第9午前10時から、生き生きサロン第4午後1時半から。13日土曜、少年仲間づくり教室開講式。14日日曜、町長杯スポーツ大会ソフトボール卓球テニス。15日月曜、生き生きサロン泉田下午後1時半から。16日火曜、生き生きサロン山根午前10時から、生き生きサロン徳北第7午後1時半から。17日水曜、生き生きサロン第1午後1時半からニコニコ相談会。18日木曜、生き生きサロン第2午後1時半から3歳6ヶ月児検診。19日金曜、生き生きサロン大木戸午後1時半から町長杯スポーツ大会グラウンドゴルフ。21日日曜、町長杯スポーツ大会軟式野球。22日月曜、生き生きサロン板橋午前10時から。23日火曜、生き生きサロン石茂田午後1時半から。25日木曜、生き生きサロン大江田午前10時から、生き生きサロン泉田中午後1時半から。3ヶ月児9ヶ月児検診。26日金曜、生き生きサロン現像山午前10時から、生き生きサロン光明寺午後1時半から、関越大カレッジ全体学習町長との意見交換会。27日土曜、国見っ子わんぱく広場開所式。28日日曜、町長杯スポーツ大会ソフトテニス剣道。30日火曜、生き生きサロン高木午前10時から。31日水曜、生き生きサロン海田午後1時半から。6月1日木曜、生き生きサロン束の目午後1時半から町長杯スポーツ大会表彰式。2日金曜、生き生きサロン第4午後1時半から。4日日曜、国見ジュニアリーダー合唱結団式。5日月曜、生き生きサロン川内午後1時半から、文化センター休館日。6日火曜、生き生きサロン内屋鳥取午後1時半から。7日水曜、生き生きサロン大田川午後1時半から。8日木曜、生き生きサロン高野午前10時から、生き生きサロン藤田午後1時半から。9日金曜、生き生きサロン第8第9午後1時半から。10日土曜、子ども司書講座開講式。
夢に向かって、国見町を知ってもらいたい。佐藤孝信さん、建北中3年。僕の夢は国見町にゲストハウスを建てることです。日本人だけでなく外国人にも利用してもらって、たくさんの人たちと交流してみたいです。ゲストハウスを建てたいと思ったきっかけは、中学校の校外学習で町には道の駅以外に宿泊施設がないということを知ったことと、放課後塾春のプロジェクトで京都府宮津市の宮津ゲストハウス8ハウスに宿泊したことです。8ハウスはとても雰囲気のいいゲストハウスで、ぜひまた宿泊したいと思っています。
夢を叶えるために今頑張っていることが3つあります。一つ目は、いろいろなことにチャレンジして積極的にリーダーを務めるようにしていることです。部活動では副部長を務めて部員をまとめながらいい結果を残せるように頑張っています。二つ目は、外国人と交流するために英語の学習を集中して頑張っています。将来絶対に必要になると思うので、しっかり学んで身につけたいと思っています。そして最後は、いろいろなところに行ったり調べたりして街の良さを再確認しています。他の街のいいところを知ると、国見町にもこんなにいいところがあったんだと改めて感じることができます。夢が叶ったら、たくさんの人が気軽に集まっていつでも遊びに来てもらえる温かい雰囲気のゲストハウスにしたいと思っています。そして町の中心になるような交流の場にして、たくさんの人に国見町を訪れてほしいです。写真。国見町のことをもっとたくさんの人に知ってもらいたい、国見町が大好きなんですと目を輝かせて話す佐藤隆信さん。夢の実現に向かって頑張る姿に頼もしさを感じることができました。説明。佐藤隆信さんの上半身を捉えた写真が掲載されています。写真終わり。蝶々コラム、マコラム、第22回。欠けていたこと。住民説明会は、国見町という行政組織の責任者として、一連の問題について町民の声を直に聞き、真正面から受け止めるために行いました。厳しい質問と意見が続出。これは今回の問題に対する引き地の判断への疑問符。当然に当事者として反省しています。申し訳ありませんでした。二度とこのようなことを起こさないよう、第三者委員会に検証をお願いし、問題点を洗い出し、しっかりした体制やルールを作ることとします。自問自答の中で思ったことは、自身の考えを相手に理解してもらうためにはどうしたらよいかということ。これまでは相手の話を聞きながらも、説明を尽くせばお互いに理解し合えるものと思っていたけれど、それは間違いと。自身の話を理解してもらうためには、先に相手の話を十分に聞くことが大事ということ。至極当たり前のことと。これは調整運営にも当てはまること。この職について2年半余り、新型感染症の中、こじんまりと行ってきたタウンミーティングや町内会要望の法務会などは、確かに町民の声を聞く場ではあったけれど、十分ではなかったのではと。また、国見町が抱える課題への施策対応はしてきたつもりだけれど、それが本当に町民の幸せ感を上げるために役立ったのだろうかと。5月には新型感染症の取り扱いが見直されます。原点回帰。施策の源は町民にある。これまで遠慮していたタウンミーティングを全町で行おうと考えています。引き地誠。引き地町長の顔写真と町長のサインが掲載されています。